なんでしょうね、テーマかもしれないですけど、レビューってどう思われますか、
アプリを。アップストアの中のレビューですね、
そうです、いやまあ別に限定せずに、うちはミドルアイベンダーなんで、あまりそのアプリを積極的には出さないので、それの感覚っていうのはすごく分かり、まあ、Amazon だってレビューはあるので、売り場とその レビューというか、レピュテーションというか、その辺がこう一体化しているところっていうのが、非常に次世代のメディアだなっていう気がするんですけど、どういうふうに CP さんは捉えられているのかな。
関係ないこと書く人が結構多いですよね、まあ、そのアプリのことなんですけど、なんか言われたじゃないですか、太鼓が iPod Touch がどうだろうとかって、
はいはいはいはい、はい、iPod Touch の第一世代が、はい、すごいやり方が難しいところはあって、第一世代にも、ね、対応しました。はあはあ、対応したのを今アップデートしているんで、第一世代で購入したけど、 PC で購入したけど iPod Touch 第一世代に流し込めなかったっていう人はできるようになると思います。
だからいい意味で、あのレビューでちゃんと反映をするんですよね。
しますね。
だからなんていうんですかね、プロダクトアウトではない、パッケージってもうそうじゃないですか、
終わりですよね、うん、
買いっぱなしですからね。
そうですね、
でもつまんないやつって5分でやめちゃって、もう積み毛になってるやつって多分いっぱいあると思うんですよ。
それ iPhone のゲームでってことですか。
いや、コンシューマーのパッケージで。でもそれって分かんないじゃないですか。
でもちょっと僕が感じるのは、割と iPhone ゲームもそうなってるんだなって思うんですよ。っていうのは値段が安いからで、例えば115円で買って5分やってつまんなかったらもういいや
って、いやってなるでしょうね。
でも仮に5000円とかでゲームを買った場合は、その値段分とりあえず元取らなきゃなって思う考えもあると思うんで、
そこがまた微妙なところがあって、 iPhone って僕ゲーム機じゃ、もちろんみんな思ってると思うんですけど、ゲーム機じゃないんですよ。 DS とか PSP はゲーム機じゃないですか。 iPhone 買うとってゲームをしたって iPhone 買ってるわけじゃないんで、本当時間やり込み要素はというよりも、本当に時間潰し的な、もうだから太鼓の打順ですごい向いてると思うんですね。立ち上げてすぐ立ち上がって、1曲1本とか2分で終わって、終わった、楽しかったって言って、もうすぐ終われるわけなんですよ。そういう形だと思うんで、積み木になってもそれはそれでやらないっていうのは、もうそれそういうやつだと思うんで、8000円出したら積み木にはなかなかしないし、8000円のゲームって多分出ないと思うんですよ。出てもいいとは思うんですけど、出ないですよ、多分ユーザー買わないですよ、絶対買わないですよ。そんなにゲームコアゲーマーは買わないです。
iPhone ゲームの魅力って何だと思いますか。例えばその価格だったり、手軽にできるとか、まあいろんなことあると思うんですけど、幅さんどう思う。
魅力ですか。
魅力、
やっぱり、まあ、もともと携帯も確かにそうだったんですけれども、ボタンがないことですって。ボタンがないことを、コンシューマーから来てるクリエイターの方は大体恨み節的に語ることが多いです。バーチャルパッドだったり、ボタンがない、ここがねっていうのはあるんですけど、これやっぱりボタンをスポイルされてることによって、すごいイノベーションって刺激されてるんじゃないかなって気がして、ゲームクリエイターってやっぱりゲームハードのスペックの向上に合わせて、自分のイノベーションとか想像力みたいなところが結構枯渇し始めてきた時期がある中で、東京ゲームショーで任天堂さん、岩田さんが Wii リモコンを発表した時に、わーってみんなこうクリエイターがときめいたんですよね。そのこう Wii リモコンを見た時のときめきっていうのが、 iPhone でこう出てきた時に、こう重力センサーだったり、マイクだったり、 GPS だったりとか、近接センサーだったりとかっていうところで、うわーいろんなことできるなっていう、こう想像力のところがこう刺激されたところが、僕は結構強いだろうなと思ってるんですよね。だから今まで そのゲームの企画だったり、こういうのを作りたいっていうところが、その決められた範囲の中と なんかポリゴン数がいくつとか、テクスチャのメモリがいくらみたいなところではないところに、ハードウェアがこう拡張できたところがあるので、 なんかそういうところでイノベーションがこうぐぐっとこう、はい、広がった瞬間っていうのがやっぱり iPhone を触クレーターが触った瞬間だと思うんですよね。
なるほど。なんか十字キーとかも意外とマッチしてるっていうか、なんかよくスカーゲームとか例えばあるじゃないですか、はいはい、意外と十字キーも様になってる感じはしますよね。最近どう思いますか？
いいですよね、すごくゲームとしてもやりやすくなってきたんで、まあ、熱中してるとなんかずれてて、
やる前はどうなのかなとかいろいろ思ってました。
ありましたけどね、だいぶもう慣れてきた感じがありますよね。
バーチャルパッド、
バーチャルパッド、
エースコンバットもこの間バーチャルパッドをつけたのを出しましたし、はいはい、やっぱり加速のセンサーだけでやるってかなり厳しいなって言って、これこんなハンディな端末なんでやっぱり寝てやりたいとか、あと日本っていう市場を考えると携帯ゲーム、携帯ゲームじゃないですか、電車の中でやるっていう仕様ってすごい高いと思うんですけど、
電車の中で
これはなかなかね
恥ずかしいが
恥ずかしいし、携帯でみんな何してたっていうと、一番最初って携帯でベッド入って寝る前にちょっとテトリスやってたっていう、テトリスやってた、ズーキーパーやってたっていうところじゃないですかっていうところから考えると、やっぱり日本っていうところで考えるとそれはあるよなと思って、その中で加速のセンサーってなかなかみんな馴染みが浅い UI 操作感だと思うので、やっぱり今回エースコンバットにもバーチャルパッドつけたし、次のリッチレーサーのアップデートでもバーチャルパッドつけるんですよね。だからあれ、これって今日のやつ言ってたのか、
言ってました
よね、はい、そうそう、だからそういうなんだろう、もっとでも押した感じがないっていうのはユーザーさんってどうなのかな、物足りなさって感じるのかなと思って、
意外とでもマッチしてるなっていう感覚はありますね。例えばここにしか動かせないとかじゃないじゃないですか、タップしたところからの十字キーじゃないですか、だからまあいいかなと思いますけどね。完全に固定されてたら、うん、ちょっとやりづらさはあるかなと思うかもしれないですけど、自分がタップしたところからの上だったり下だったりなんで、まあ
十字キーも誰かがもともとね、任天堂の宮本さんから考えたものだったりすると思うんですよ。何もない状態からジョイスティックから十字キーに入ったわけで、ひょっとするとそこまで戻るとそれ以上に優れた十字キーじゃない UI とか操作性ってあるんじゃないかな。
いや絶対あると思います、ね、
気づいてないだけで、はい、
それこそカプコンの手塚さんなんかも、
ね、
機能ごとにゲームのシチュエーションに合わせてボタンの機能が変わったりとかっていうのを発案されたりとか、まあ本当にこう限られた空間、そうですね、バイオまさにそういう感じですし、この限られたその条件の中でものすごくこう工夫されてるなっていうのを感じましたよね。
あ、僕まだビール大
丈夫、はい、じゃあビール
4、ビール4つで、はい、ありがとうございます。
可能性っていうところはユーザーサイドと作り手サイド
ちょっと違うかも分かんないですね。
作り手サイドにするとなんか試されてる感じしません
これでいいのかなみたいに
ありますね。
この端末でどういう UI 操作性を持って
どう持ってくるかみたいなこれでよろしゅうございますかみたいな。
ユーザーの場合だと、作り手サイドというところではゲームの企画とか思いつきでねできちゃうみたいですね。とりあえずやってみよう、だけども開発期間を短くしてやろう、で開発期間が長いと大丈夫なの売れるのとか言うと考えなくちゃいけないんですけど、まあ1週間だったらいいだろうとか2週間だったらまあやってみようっていうのが結構化けちゃったりする。
分かんないですよね、
分かんない、
本当に、
はい、
こんなのがあって思うのがランキング上位に行くこともありますでしょうしね、うん、
あります、それは本当にありますね。
大手にはきついってことですかね。
参入障壁低いんで、で競合が多くなるっていうことは、うん、もちろん通常のコンシューマーパッケージ販売とかから比べるときついのはきついですよ、比較するとどうしても。でもそこでそういう時代だし、そこでどこまで我々が競争力を持って勝ち残っていけるっていうのは与えられた課題だと思うんで、
なるほど、
もう完全に1プラットフォームですよね。もうソニーさん、任天堂さん、アップルさんっていうのはもうプラットフォーム、もう一つのプラットフォームになってるんで、そこでどうやってやっていくっていうだけの話なんで。
となるともうじゃあアップルはゲームプラットフォームベンダーであるという、
もう僕少なくとも僕は捉えてますね、
うん。でもそういうことですね。
そういうことですね。
あのご存知のように、ね、東京ゲームショー出してますから
確かに確かにあれびっくりしました、
ね、でもやっぱりレビューとか見るとここまで動くんだとかっていうのはすごい聞いてるんで、
すごい出店もこだわられてて、
はい、
私あの iPhone の重機すごい感動しましたよ。マグネットでこうくっついて、しかもヘッドホンを必ずつけて、
あれやっぱ音がいいんで、もうシアライさんのね、
ありがとうございます。シ
アライミドルヤさんがよくやってくれて、もうよくね、
いやうちの取締役御社ブース行ってヘッドホンを設置してたところを見て、もう涙流して感動してました。
ありがとうございます。
あれ結構だってヘッドホンしちゃったらコンパニオンさんが操作方法とか教えてあげられなくなっちゃうじゃないですか、はい、結構モロ派だと思うんですけど、そこをちゃんとこう音重視でやられてたんで、
あのしかもあれ、インナーじゃなくて、
はい、あのなんて言うんでしょうね、
なんて言うんだろう、あの耳を覆う形
のね、かなる形じゃないやつですね、
じゃないやつで
カパーですね、カパー
でやってるのはあれ最初やっぱり理由があって、はい、最初ね、あの耳にさせるインナータイプでやろうとしたんですけど、エースコンパってやっぱり戦ってるわけじゃないですか。でコクピットにいるっていう考えると、コクピットに座ってるパイロットがインナーのヘッドホンだったら
んなわけないじゃん、
んなわけないじゃんって
取れちゃうじゃん。
ちゃんとあの耳を覆う形にすると、あの無線のやり取りってあるんで、はいはいはい、その時のガガーピーっていうのが実はちょっと入ってるんですよ、
はいはいはい、
それがキャッチアップできるんですよね。それをで、もちろん新井さんもあのすごいいい音を再現してくれてるなと思うところもあるありますし、でアップルさんの iPhone、iPod Touch はもともとやっぱり音楽プレイヤーっていうところはあるんで、
iPod って入ってます
ね、 iPod って入ってるんで、それはやっぱりあ音はいいなっていうのは感じましたね。
長間さんどうですか、あの iPhone のゲームの魅力とかって。
あ、ユーザーの立場から見たら安くていいゲーム
って思ってる人多いと思います。本当に
僕もそう思います。で、作り手はさっきも言った具合なんですけども、僕らみたいな小さな会社だと思いつきで作れる。で、まあ、いい意味でアメリカの会社なんでしょうね。例えばバンダイナムコさんであっても誘導であっても、まあ、平等に扱ってくれるっていう
のは。でもそういうことですよね、うん、個人のデベロッパーでも同じ立ち位置ですよね。
で、いいものについて、いいものについてはその iTunes の、ね、あのバナーで出してくれたりとかいうところで、で、これがコンシューマーゲームだと、あの在庫、あの僕一回うちの会社でやったことあるんですけど、在庫持ってとか営業してとかって言って、今まで僕はあの在庫はあるんですけど、
ありますね、お邪魔するとね。
で、ちょっとこれ深刻なんですよ。で、決算の時この在庫の処理どうしようかな。そういうこと考えなくていいんですよ。
いや、そうなんです、リアルな
酔いが一気にこう冷めるんですね。
冷めるような。
魅力
です。僕は iPhone という端末がなかったら、例えばなんですけど、そのメディア側からしても、まあ、いろいろオフィシャルメディアが紙も含めてウェブも含めてあるわけなんですけど、僕はアップバンクさんっていうメディアがこういう風に成立し存在して、しかもユーザーに支持されて、かつそのアプリをベンダーっていうか、あの開発しリリースされてる方にもこう支持されるって、今までに割とあんまりなかったメディアだと思うんですよ。でこれは一つの iPhone というプロダクトの副産物って言ったら失礼なんですけど、大きな事件だと思うんですよね。
いや、それはすごい思います。
思いますよね、うん、
つまりもしかしたら25年前でいうファミリーコンピューター通信の、
はいはいはい、
あ、そうですよね、
25年前のファミリーコンピューター通信です。
多分そうですね、
25年前のファミ通さんってこういう感じだったのかもしれないなっていうのは思うんですよね。
そうですね、好きで始まって、
そうですよね、うん、 ど、僕すごいなって思うのはやっぱりアップバンクさんの、なんだろう、この調子っぷりは。
いや、どんどん言ってください。マイクに向かってどうぞ。
やっぱりタイムリー性ってすごいな。
すごいですね。
タイムリー性と量、あと情報の伝播力ってすごいな。で、僕我々の会社のところで、まあ、来ていただいて、あの太鼓の写真とか動画とか撮っていただいて、あれ4日間で2万再生
回数、めちゃくちゃ再生されたんですよね。
2万ですか。2万
コメント見ましたか。
見ました。びっくりしますよね。で、販売前だったんです。
覚えてますよ。大きく扱われてましたよね。そうか。
その辺もちょっと変わってきてますよね。やっぱり僕らも試しなんですけど、マーケティングプロモーション方法はちょっと一回コンシューマーパッケージと同じような形で東京ゲームショウで発表して、じゃああと2ヶ月後3ヶ月後に出ますとかっていう、完全にコンシューマーのやり方じゃないですか。
確かに確かに。
ユーザー情報知った時点で買うんですよ。
なるほどね。
だそれはじゃあ販売から逆算して何ヶ月前ぐらいから
やります。
前出ししておけばいいんだとか、エースコンバットっていう話すると前出し早すぎかなっていうのがちょっとあって、一回東京ゲームショウでグワッて盛り上がって3ヶ月経つうちにちょっとみんな忘れてとかっていうのがあるんで、だから太鼓の達人ですごいタイミングがあるんですよ。
良かったですね。
初出しが1月15日のアップルストア銀座でイベントやった時にメディアの方も呼ばせていただいて来ていただいて、そこで太鼓の達人やりますって、まあ、アップバンクさんもちろん来ていただいたんですけど、でみんなツイッターでつぶやいていただいて、もうツイッターも写真も全部 OK ですと、もうみんなどんどん書いてください。
それもいい、それが良かったのかもしれないですね。
多分老舗の、
失礼します、
っていうか、ね、ゲーム会社
として
考えると多分絶対 NG じゃないですか。
NG ですよね。
温かいうちに呼んでしょ。
白子来ました。
あ、これ白子ですか。
白子
ムニエルです。ムニエル、はい、火が通ったんです。なんかそのマーケティングのあり方ってパッケージの時とやっぱり、まあ、ゲームの作り方も変わりましたけど、はい、売り方も変わりましたよね。
そうですね。本当に雑誌メディアじゃちょっと、
はい、
雑誌メディアも雑誌メディアあるんですけど、
もちろん大事だと思う。
だけじゃなくてやっぱりウェブメディアとかバイラルっていうところはすごい大きく重要性を持ってるよな
って。太鼓の達人売れてよかったっすね。本当に
ダイレクトにありがとうございます。売れてよかったです。
いやでも本当そう思います。
ね、いやだから本当に音楽ゲームっていうのは
一番最初見た時に、あのこれ面白いと思いましたもん。絶対売れると思いました
。 UI で合ってたんですよ。
うん、
あれあれ皆さんドンってつけないですか。
あ、もう UI は合ってたの。売れると思ってたか。
ちょっとね、あのね、自慢をすると、デモ版っていうのを、うち2日で作ったんですけど、その時に、あの UI はもうね、実装してたんですよ。なって、
まあでもそうですよね。なんか俺この話どっかで聞いたなとか、この辺も一週間前です。
そうですね。一週間前にもあった。そう、そうなんです。だから本当合ってたんでしょうね。
これ僕の考えなんですけど、iPhone のゲームって。手に取って5分で分かるんですよ。
分かります。
面白いか面白くないか、値段に合ってるか合ってないかじゃなくて、面白いか面白くないか、またやるかまたやらないか、そういう面で言うと太鼓の達人だったり、まあ、ピアノマンもそうですけど、まあ、僕に合ってたっていうのがありますけど、
あと説明書を書いちゃダメっていう感じですよね。説明書読まないとできないって厳しいじゃないですか。
だからそういう面ではもうめちゃくちゃ面白かったですね。
そうですよ。ありがとうございます。
一瞬で面白いか面白くないか分かるっていうのも多分 iPhone の一つの特徴、 iPhone ゲームの特徴だと僕は思ってるんですけど、どう思われますか。
もうおっしゃる通り、僕はおっしゃる通りだと思っていて、あの1時間やってくれれば面白さが分かりますとか、今週まで結構あるじゃないですか。
多分それじゃ遅いんですよね。
もう1時間って iPhone のゲームでやってもらえないんですよ。5分やってもらって5分3分やってもらって面白いか面白くないか。
でもね、任天堂の岩田社長もそういうこと言ってましたけど、コンシューマーでもそれじゃもうダメなんだ。
バーストキャッチですよね。
なんかもう起承転結とかじゃなくていきなりドンってきて、なんかその後説明をするみたいな、そういうの増えてますよね。
ということはやっぱりギミック勝負なん
でしょうね。ちゃんと後でも続けていきたくなるような要素は入れないといけないんで、そこのねバランスはすごい難しい。
難しい。あと値段と
値段ね、値段はねどうですか、ね、多分一番悩んでるところは
一番難しい、まあ言えない部分も多いでしょうけど、
もしかしたらこれは、はい、ゲームメーカーさん系と僕たちの考え方の違いが出てくると思うんですけど、僕は0円で
前おっしゃってましたよね、
0円にして他のビジネスモデルを模索するっていうのがいいと思って、
山田さんどう思いますか？
ね、僕何度かもちろん思ってて、うちの iPhone のこの全部無料にしてみたらどうなるんだろうとかで、いろいろ査定とかはしてみたりとか、どういう風になるんだろうって思ったりはするんですけど、じゃあ分かんないんですよね、正直
どうなるかが分かんない、
分からないから一回全部
事例ないですもんね、
全部無料にしてみたら何かになるかなっていう風に、
だけど僕は思うに重要なのは0円なんだけども、まあ、それオンラインゲームと若干似てますよ、ね、100万人遊んでくれた人のうちの 5% の5万人の人がある程度課金してくれる、だからその分母の100万ということをいかに増やすか、
なるほど、
そうするとね、ソーシャルゲームと結構近いはず
です、近いですね、
なってくるんですよ、
だからあの、Facebook とかの、あのオープンソオープンフェイントとか
何にやけて言うか、
いやなんだろうなと思って、だからその辺の親和性は高いよなっていうのはすごい思いますよね。
あとオープンフェイントをバンナムさんがやってあのに対抗するものをバンナムさんがやって、で国内にのパブリッシャーにかかっちゃいます。
でもあれじゃないですかね、斉藤さんとかね、
あ入れてます
ね、
だからだけどそれはオープンフェイントの方 その要はインフラになってしまって、それに対抗するものを
作った、だからそこはありますよね、やっぱりオープンフェイントじゃ独自のオープンフェイントライクな、
それやろうと思ってるんですよ、クラウディアで、はい、いわゆる実績アカウントっていうのを、まあ本当はね、あの耳ちいこと言わないでオープンフェイントみたいに全部オープンにして共有できればいいんですけど、まあ、そこはメーカーの論理もあると思うので、メーカーさんごとでそのポイントを共有できるようなこう仕組みなんかご提供できないかなっていうのが、
そうか確かにな、いやそれは嬉しいですよ、
僕ちょっとあれなんですけど、ピアノマンでポイント今回与えるんですけど、はいはいはい、それを本当ね他のメーカーさんにも引き継いでオープンしたいっていう夢があるんですよ、
今ポイントっていうと僕必死にあのフォースクエアでポイント稼いでるんですけど、あやったメイヤーになったとかっつって、メイヤーになってるのがうちの会社の所在地だったりするんですけど、
フォースクエアってどうですか、
僕ダウンロードすらしてないです
よ、あそうですか、あそうですか、結構ハイになりますよ、
で一応やってて、で今まだ面白さがわからない状態ですね、
なんか Twitter のやり始めにちょっと感覚は似ていて、
最初そうですよね、
そうです、あれちょっと面白さが分かってきたかなっていうフェーズに今2週間ぐらいになって、ただすごいガラス張りだな僕の生活っていうのが、
だからそこはねちょっとねやっぱり
気になりますよ、
ね、気になりますね、
ただあれっていわゆる勝手にピングしてるわけじゃなくて、チェックインっていう概念 で、ね、ここで能動的に今自分がどこにいるかっていうのを宣言するやり方なんで、決してそのスパイウェア的な動きはしないんで、そこはポイントは抑えてるなって気がする、
ここにいるっていうのは俺は今は言っていいっていう、
そうですね、はいはい、まさにまさに
勝手にアップされたらたまったもんじゃないですかね。
そうですね。それは嫌ですね。なんか Google も似たようなサービスやってるじゃないですか。はい、あの友達がどこにいるとか、あとマメモさんとかそういう結構地理情報的な連動はあるんですけど、結構どこにいるかってプライバシー情報としては高いプラウリティにあったりするんで。
そうですね。
そうですね。扱いが難しいコンテンツだなっていう気はしますね。
すごい業界の人向けの。
これでも
ちょっと待って
今日の内容すごいいいじゃないですか。
これでもねいいと思いますよ。
濃いですよ。
濃いですよ。
これね僕アップバンク関わる前からいろんなポッドキャストとか聞いたりしてましたけど結構楽しいと思います。
ですよね。でもあの普通の1ユーザーの人はんってなるところって結構あるような
一石を投じてる内容
で。
でも今回 3GS でコンパスついてから僕はあの営業先行ったりとかお話先行くときにいよいよペーパーレスになりました。地図絶対印刷しなくなりました。
でも時々こうやって
あそうなんです。
あのあれやると治るんですかちゃんと。
わかんない。やれって言われるからやってみるけどどうなんだろう
あれ8の字じゃなくていいんですよ。上下とかでも一応 OK なんですけど僕まあ堂々と8の字書きます。
僕も堂々と8の字してますね。
そのちょっと話は変わるんですけど、はい、iPad どうですか。 iPad
iPad いいですね。僕はすごい応援してますね、はい、やばいっすあれ早く欲しいですね。
そうですよ、
はい、
どうですか。山田僕ですか。
はい、
まあ僕も早くやりたいっていうだけなんですけど、
なん
あのピアノマンだったりあのレッグニールだったり、なんで弾くんですか。なんでこれピアノマンだぜ。レッグツールとかなんかそういうアプリとかはすごいやりやすそうだなと思います。
もちろん
もちろんです。
あとそのバンナムさんだったらこれでゲームこうやったりとかこうやったりとかすごい面白いと思いますね。
結構それ言うじゃないですか、うん、僕ねそれよりもやっぱり普通に机の上に置いて太鼓の上にやるのが一番楽しいよ
もう持つんじゃなくて叩けよ
って、うん、だって、うん、こうじゃなくてポッドキャストで言ってもしょうがないんですけど、普通に iPad を机の上に置いてっていうのは
でね、僕は言うんですけど、
これですか。
iPhone の大丈夫
レクターのところもこれですか。
ああいいですいいです
いいですか。
iPhone のユーザーの使い方と iPad のユーザーの
購入しよう。こう持つかこうやるか、
うん、あるし利用シーンとか生活シーンが違うんです。
生活シーン違う
んです。生活シーンが違うんですよ、うん、だからリビングにポンって置いててパソコンだとちょっとこう開いたりとかあるんだけど、ポンって置いておいてちょっとそういえば今日の料理は
クックパッドですか。
あもうクックパッド用にあれ防水機能ついてる最高だと思うん
ですよ。そう
だって iPad を立てかけて台所でかつスタンドつけてクックパッドをこうやってやりながらだったらもう最高ですよね、
うん、
あれ。
そうだから僕ねジョブズすごいと思ったのはみんなね日本 の iPhone のユーザー、文句言ってる人多いと思うんですけども
iPad に対して
違うんだそうだから iPhone の使い方じゃないから。
あ確かに違います、ね、
iPhone と比較してっていうのはちょっと違う、
うんうんだからでしかも PC とかね使ってない人とかもその家のリビングに置いといてあれなんだっけっていう時にオンオンオンっていうふうにすぐに調べられるっていうのが iPad。
あの正直突き詰めると家で PC 開いてて何してるってインターネットしかしてない
そうだよね
じゃないですか。だったらもう本当に4万円とか5万円ぐらいですね、うん、十分だと思うんですよね。
パソコン起動しなくなります
ね、
うん、そう思います。生活ちょっと変わりそうな感じが
ねえ。本当僕も iPhone を持ってすらパソコン起動しなくなったし、
ノートパソコン持ち歩かなくなりました。
持ち歩かなくなりましたね。だからあの僕 iPad 入れて一番喜ぶのってポケット Wi-Fi だと思ったりするんですけど、
間違いないです。
間違いない
だから僕ポケット Wi-Fi 持ってないですけど、うん、iPad 出たら絶対買おうと思ってます、ね、絶対契約しようと思ってます。
そうですよね、
うん、やっぱ 3G に乗っかったとしては 3G 帯じゃね YouTube HD も含めて
そうです、ね、
ちょっと遅いですよね、
だったらいろいろ使えますからね、はいはいはい、ポケット Wi-Fi は。
そう
じゃあ e モバイルさんだいぶ
e モバイルさんがだいぶってなるのか。
なんかソフトバンクも出しそうですけどね。なんかどう思いますか
ね、
競争じゃないですかね。
まあそうです。
あれですか、じゃあ皆さんは iPad が発表されて iPhoneOS で良かったって思ってます。なんか中では MacOS の方が良かったっていう声めちゃくちゃあるじゃないですか。
ありますね。なんかあの中ではもちろん、iPad って何ですか、大きい iPod Touch ですっていうのはすごいあるけど、別に大きい iPod Touch でもいいんじゃない、うん、一瞬僕もね、あ、そうなんだって思った時はありましたよ。
でもそうですからね、実際、まあ、違う面もあるんでしょうけど、
でもやっぱりそれはそれで大きい iPod Touch って考えると利用シーンは広がるなとは思います。
言ったらピアノマンとかめちゃくちゃやりやすいじゃないですか。
そうなんですよね。
だってあれやりたい人絶対いますよ、
うん、
僕やりたいですよ。
大丈夫です、
大丈夫です、
頑張る。
あれ iPad ってクエ、いわゆるクエティキーボードがあるんです
よね。まあ、ついてるね。はい。
だもう
ニョキニョキって多分出てきますよ。
そうです
よ
ね。
う
ん、
もう全然 OK じゃないですか。もうこうやってこれを打つっていう。
なんか想像できますよね。
そうですね。成立してるんで、これがいわゆるキーボードが別のキーボードになるだけ。
別のキーボード
の話ですよね。
こうなるだろうなっていうのを、そして裏切る良さもあると思うんですよ。その通りだったっていう安心感って。あるじゃないですか。志村けん出てきたらなんだ罪はって言われると変なおじさんの格好出てきたらもうそれだけで笑っちゃう お約束みたいなところは絶対あると思って、ね、裏切りじゃなくてもう、ね、鉄板っていうところの楽しみっていうのは絶対あると思う
んですよ。割と無難でしたよね、うん、だからなんかメディアとかでも iPad、答え合わせ記事とかっつって、ね、予測と実際どうだったかみたいなのが大体当たってるみたいなのが ね出てましたね。
カメラどうなんだろう、
今その話題結構ありますよ ね、
すね。僕あれでやっぱり世界カメラみたいな
理由はなんす
か。だって普通にこれよりも iPhone よりも大きいところで世界カメラって
あの帯状のいっぱい尺があるって
ことですか。帯状のところでこうなってるわけじゃないですか、はい、高低差ってあんまりないと思うんで、だってロートの視野範囲でエアタグが見れるっていうのは多分違うと思うし、今エアタグが散乱してるだけ全然大型にされてないんで話題になって落としてるけど、じゃあどういう楽しみ方してるかっていうと、や多分ユーザーもまだ試行錯誤しながら楽しんでるだけだと思うんで、 iPad で世界カメラが対応すると、
いやだって iPhoneOS だから間違いなく対応がし
てる、うん、だから、うん、カメラあるかないかあります
よ。あ、そっか。もう個人的にはこのインカメラっていうんですか、はい、でスカイプはやりたいなと思いました。
じゃあ今度井口さん呼んで
そうですね、どんどんどんどん増えて結構面白い
です。でもあれですよね、この間の 分解だ
からありましたよね、ラボさんとか持ってましたよね。
見るとカメラをいかにもつけそうな位置があった、
ありました
ね。
だから逆に僕知りたいのは、なぜカメラをつけなかったのかっていうところを知りたいですね。
iPod Touch の時もずっとカメラつけてきたじゃないですか、でも結局出なくて、まああれはゲーム機だから撮ったのか何なのか分かんないですけど、
なんだろう、いや絶対そこ鉄板だったじゃないですか、つくだろうっていうのは。
でも多分外にカメラはつかないことは多分確かですよ、これ勝手な推測ですけど。 Apple のホームページとか見ても裏面とか出てるじゃないですか、
出てます。
でもカメラの痕跡っていうのは全くなくて、だからといってインカメラがあるかっつったら、まあそれも分かんない話なんですけど。
でもアップルさんってその辺分かんないところあるじゃないですか、いつもの調子でワンモアシングっていきなり言われる、ね、かもしれないですね。
もしかしたら明日発表、あ、明日発売っていうかもしれないですもんね。
そうですね。
僕は iPad はすごい期待してるし大好きだし、あのクラディアももう早々に対応発表してるんですけど、一つだけ、心配な要素っていうか、まあ、日本人特有の羞恥心みたいなのを含めて言うと、あれを街中で使っている風景っていうのが少しイメージしにくい
と思うんですよ。
それどう思います？
多分それ Kindle とかも同じですよね。
あ、確かにそうなんです。
アメリカで例えば Kindle が流行ってると、はい、でも日本で Kindle じゃって思っ想像したら、って思う。
こうやって持って本読んで、
まあやっぱり今回体系が Wi-Fi と 3G って用意したこともあるんですけど、家の中の利用っていうのを考えたんです
ね。そうですよね、
そっちかなっていう。
そう、
利用シーンはそっちですよね、家ではまあ Mac、もしくはまあそんなに PC 使わないよっていう感じに対しては iPad、 外に出たら iPhone もしくは iPod Touch っていう両親を使える全部、うん、 多いし、
多いしよう
っていう感じを
する。じゃあ玄関出たら iPhone で、家帰ったら iPad でみたいな。
やっぱりあの起動スピードの速さって魅力ですよね。
なるほど。
だってあの発表会の時の冒頭がなんか最高のブラウジング体験みたいなところを押されてたんで、そうやっぱクックパッド鉄板ですね。
クックパッド鉄板です
ね。バキックも
楽しそうですよね。料理しない俺でもなんかちょっとやってみようかなと思います。まず見てみよう。
そこまで。
そうですね。
あともしかしたらその日本はあんまり文化ないですけど、アメリカだとその世の中さまざまなものをあの制御できるリモコンがあったりするんですけど、サウンドとかでピーってスピーカーみたいなとか、ああいう分野とかもしかしたら。
なんか繊維感こうやって変えたいですよね。触ったりとかこうやって。
大きくなったことによる良さって絶対出てくるはずですからね。
なんか去年の GDC であの EA モバイルさんが親指のためのゲームニクスっていうのが講演をされてたんですよ。でこれってやっぱ iPhone の解像度320480だったから親指のためのっていう形だったんですけど、今後は変わってくるような気がするんです。ピストのためのゲームニクスっていう感じになってくる気がするんで、誘導さんです。
誘導さんの出番じゃない
マトリックス
これ聞きたい人多いんじゃない。
これね結構おもろいっすよ。
あ、これね2週にわたった方がいいと思います、うん、これ開発の方絶対聞いたらもうすごいいいと思いますよ。なんかねえ、
だってバンダイナムコゲームさんのユードさん鉄板ですよ、
ね、間違いないです。
これなんもう1時間超えてますよね。
過去最長の
録音が1時間半になってるし、
なんか2週徹底みたいな感じ
がして、今僕が喋ってる立場で撮ってますけど、
はいはい、
であればここ違う人がいて、はい、僕もう一人の僕が、はい、あの聞いてたから、すっごい面白い業界の中の人の会話としてもすごい面白い話をしてると思うんですけどね、はい、そうだよねって思う。あ、なるほどねって思うことも考えたりとか、業界視聴率が高そうな聴取率か
同業他社とかね、
うん、あ、こういうふうに考えたいんだって、やっぱり不安になるところあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
iPhone っていう市場でまだ1年半とかの市場なんで、これがいい、どのやり方がいいのかなって、うんうん、試しやってるところはあると思うんで、あ、みんな一緒なんだっていうのはすごいあるかな。
ありますよね。なんかその右へ習い的な発想とか横並び意識じゃなくて、はい、あ、その手できたか、じゃあうちはこうしようみたいな、それがなんかやっぱ新しい成長市場っていうか、成熟してない産業っていうと成長過程のこう面白さとかダイナミズムみたいなのってすごい面白い。
面白い。